ラジオもっこもこパレード。
吐きそうなんだからちゃんと背中さすって、もっとこうサステナブルにさすってな。青春アイドルウォーリアー。アカデミックダジャレ。
いや、どうかな、どうかな。まあ
サステナブルって何、ま
あ、サステナブルは持続可能なんです。
あー、ずっと続けて
る。まあここ20年ぐらいの流行りワードですよ。
あー、そうなん
や。そうそう、だから日本っていうのが成長戦略ができなくなったでしょ。だからまあ成長はもう頭打ちっていうか、まあいくら頑張っても、まあ今までみたいに高度成長期以来みたいに
今では
右肩上がりにはならないよっていう。
だから現状維持しようよと。
で、だから、まあ、逆の方向に今向かってるわけですよ。うん、だからヨーロッパみたいに、例えば労働時間を減らして、うん、同じだけ生産しましょうとか、ってなってくると、まあ持続可能っていう言い方の方がよくて、だから例えば地球環境を、今と同じ性能を保ちながら地球環境の負荷を減らすとか、
は
ははは、今と同じ水準を保ちながら作るコストが下がるとか、みたいな、研究とかっていうのしかもうなくなってきてるわけよ、もう世界中から、うんうん、特に先進国の研究は。だからそういう時にサステナブルっていうのはまあ分かりやすいワードで、
まあまあそうやな、
そうそうそう、現状維持負荷を下げると。だから性能を上げましょう上げましょうはもうあんまいらんくなってきてるわけ、昔に比べて。
はいはいはい、まあそんな事情
はい、まあ事情、うん、
うん、で無事に
はい
免停が決まりまして。
ああ、免停案件ね。
免停案件やんだな、
まあ、意外と答えてるんですね、みたいな感じでし
ょ。いや、答えたわ、今回は。もう、答えてからけど何回か運転して。
はいはいはい。
とにかく警戒度、ちょっとマックスぐらい、マグニチュード 6.5 ぐらいの警戒度でいくと、さすがに捕まらんな、とは思って。
はい。
で、捕まらんためになんかやる、その、ここ、違反しがちですよ、みたいな機械があるのよ。知ってる？
機械？機械ってない
？昔からあるネズミ捕りをやってる、
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
レーダーを発見する機械っていうのが
ある。ああ、はいはいはいはいはい。
で、この先ネズミ捕りやってますよ、みたいな
あるんだけど。ああ、あるよね。うん。
で、その、この、違反に対してずっと思ってた、昔それでちゃんと言って見逃されたこともあんねんけど、
うん。
警察っていうのは、基本的には、違反しようとしてるものを見逃したらあかんねん。
うん、うん、うん。
だから、右折禁止のところで、右折でずっとチカチカ光ってるのを警察が、ちゃんと僕に見てんのに、行かせたらあかん。それは止めんとあかんわけよ。
うん、うん、うん。
だから、違反をすることを推奨するのは本来あかんねん。
ああ、なるほど。
でも、僕らがみんなムカつくのは一定とか、信号無視とか、しがちなところで隠れてるから。
はいはいはいはい。
いや、お前らさせようとしてるやんで。止めろよって話はあるわけ。っていう、こっちの理屈はあるけど、じゃあ警察はそこにどう言い訳してるかというと、これは父に聞いたんやけど、基本的に、すべての警察は、その日どこで取り締まりをやってるかっていうのは、ホームページ上で公表してんねんって。
ああ、なるほどなるほど、
はい。今日ここで、取り締まりしてますよ。
なるほどなるほど。
で、やのにしたよね、みたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
っていう言い訳があるわけよ。
はあ、はあは
あ、だから基本的には、その取締情報っていうのは全部事前告知があって。
なるほど。
で、する場所っていうのはある程度決まってるわけ。
はあ、はあ、
で、その事前告知された場所とかの、っていうかよく違反の検問している場所のデータっていうのは当然あって。
はいはいはい。
で、そのデータを、今ここにおるから、この先よくやってますよ、みたいなことを言うナビがあんねん。
はいはいはいはいはいはい。 なるほど。
で、まあ、安いのやったら1万ぐらいから、
うん、
高いのは5万ぐらいになるんだけど、
はい。
だそういうものがあるんで、買おうかなと思
って。活用しようかなって。
そうそうそう。で、ナビもちゃんとやったら一時停止の標識を出すナビ方式とかもあるのよ。
はいはいはいはいはい。
で、あれは当然結構効くのね。
ああ。
だから、真面目にだから違反をやめようという方向ですね、僕今。
まあいいんじゃないですか。
もともと違反しまくってたわけではないんやけど。
まあまあまあ。
全然。全然納得いってないけど。
はいはいはいはい。
まあけど、2回行って1ヶ月待つだけでしょ。行くがな、みたいな。じゃあ行くがなってなるやん。
まあ、なるけど。
で、古川合わせってとこに行くの。大阪は
門真。はいはいはい。まあ、門真のね、自動車教習所ね。はい。
で、それに行くにあたり、こう、古川橋までだけど、乗り継ぎとかを、案外知らんな、みたいな。
京阪かな。
京阪本線。
ああ。
淀屋橋から乗ると。
はいはいはいはい。
じゃあ、御堂筋で淀屋橋まで行くのがいいんかな、みたいな。
はいはいはい。
けど、なんか最近多いやん。淡路とかから乗り入れてるで、みたいな。
ああ、まあまあまあまあまあ。
あれ
淡路は行きにくいよ。本線は。うん。
本線以外何線があるか知らんからな。
千里線。
え、天満とかからそのまま乗るやつなかったっけ？
天満というか中野島から出てるのが、中野島線やったかな。
はんはんは
ん。あれはまあなんかちょっとだけ延長してるやつで、あれも別にそんなに、一遍にどっか遠くまで連れてってくれるわけじゃないよ。
結局乗り換えるは乗り換えると。
まあ、そうそうそうそうそう。
半、
まあそうですね。
なんか案外その京都まで一遍で
行ける。あ、でも京阪か。京阪やから。あ、そうかそうか。京阪、京阪は、京阪は素直に乗り換えですね。御堂筋線で淀屋橋か、境筋線で北浜。
じゃあその起点の淀屋橋の方が空いてるからいいんじゃん。
あ、まあ、でもいいです。でも、そんな乗らへんと思うけど。
古川橋まで？
まあ、そうそうそう。
あ、そう、京都まで行くわけじゃないもんな。
そうです、そうです。
そう、さっき調べてやる。バスまで込みで600円ですって出てきて、
うん。
公共交通機関安っと思って。
安い、まあまあまあ。
普段結構高いからね。
ていうか、片道600円は、まあ、ちょっと高い方やなぐらいやで。気持ち
いい。それバス代230円が入ってるから。
はいはいはい。
いや、それ、で昨日も九州行ってたんですよ。
はい。はい。
こんなご時世ですが。
はい。
まあ、すごく気にしながら行ってましたが。
はい。
で、九州も、空港まで行くのが、やっぱ関空までのバス1100円やねん。あれ割と安くて、伊丹とかでもっと安いねんな。600円とかかな。
ああ、そうなのかな。うん。
で、っていうのを、やっぱり結構、見て、普段やっぱり、車で行くと結構高いから、関空って。
うんうん、
行くだけで片道2000円3000円かかって、
うんうん、
車止めとくの1日1200円ぐらいかかるから。
まあまあまあまあ、そうですね。
だ今回4日とか止めてるから、往復でやっぱり1万弱行くわけよ。
ああ。
これがバスやったら1100円かみたいな。
まあまあまあ。だから人数によるよね。
そうやね。
結局。
3人以上ぐらいからやっぱ車で行ってもありやなってなるね。
まあなるなる、なるし、便利やしね、言って。荷物とか詰めるし。
うん、そうそう。うん、その二度手前ではあるからな、やっぱり。で、チャリンコも、その間僕は4日間止めていったわけですよ。JR ナンバーに、はいはいはい。じゃあやっぱ1000円ぐらい取られんかなと思ったら600円のわけよ。
あ、そうやな。1日150円やもんな。
そう。とかに、やっぱちょっと驚くなって。普段、あんま使ってなかったから。
っていうかまあだから150円どんだけ払いたないねんっていう人がめっちゃ多いよね。大阪はやっぱ。
いや、そうやんな。確かに。
なんか。
いや、わかるで15分ぐらいでわかんな、ね、い。ちょっと買いに行くだけや、みたいな。けど、2、3時間止めやともう、金払えばよくねと思うよな、150円は。
まあ、正直、
な
明らかに毎日通勤で止めてる、ちゃんとした自転車置き場止めてない人とかいっぱいおるし。
いや、おるよな。まあ、わかるけど。まあ、そんな。
なんか、心配とかめんどくささの方が勝る気がするけど。
いや、けどもうこういうこと、これ何回か話したと思うけどさ、
はい、
もう10年以上前にね、こう、イラストレーターの中村隆介と、はい、僕、なんか突然僕に言ったらなんか僕がちょっともう大人になるって決めたからちゃんとしていかんともうこれ今より売れるためにはそういうことが大事やと、
はあはあ、
でそれまだその味感とかやってたけど当然で売れてたけど確かに今ほどはまだ売れてなかった今から見たら、
はいはいはい、
で、その時に、だから僕ちゃんと健康保険払ったからな、みたいな。
ああ。
関係あるって思ったわけよ。
はいはいはい。
当時。
はい
はい。けど、やっぱりこのじわじわ、ほんまに今になって、あるなって、なんか。
まあまあまあ、それはあるんですよ、確かに。
なんか特にコロナ禍で思うけど、やっぱり、なんとなく引っかかってる後ろめたさみたいなものを、
はい。
とかっていうのに、メモリ食ってるよなって。
そうなんですよ。
だからそれ、そ10万とか払うんだったらあれやけど、健康保険とか1、2万の話じゃないから、それ払った方が気楽でしょみたいなのはあるよなって。
まあありますね。
ね。
あとまあ前からよく言ってますけど、ちょっとでも安くないと損した気になる病を早く皆さん脱却した方がいい。
それな。
欲しいもの欲しい時に出せる額で買えるならそれでいいんです。
けど健康保険も今年さ、役所に行ってさ。
はいはいはい。
なんかコロナ免除みたいなのあるって聞きますって言ったら、
はいはいはい、
大腸ありますかって言われて、で僕日ごとの大腸なんかつけてないのうちは、
はいはいはい、
けど一応コロナになって、でまあ一応データはあるから、まあ、大腸に起こすことはできるからさ、はい、手掛けてバーって一応1ヶ月迎えて、あこれぐらいの売り上げで下がってるんですけどって言ったら、あじゃあコピーしますねっつってコピーして、あじゃあ3月まではい大丈夫なんでって、え、こんな簡単に免除されるのみたいな。
まあまあ、まあ、
みたいな。
で、根拠は一応示してる。手書き以外に。
いやけど、根拠、いやだから、自営業やってたって分かると思うけど、根拠もクソも、だって、まあ、めちゃ分かりやすいけど、飲み屋とかさ。
はいはいはい。
バーに来て、お客さんが5人来ました。
うんうんうん、
一杯ずつだけ飲んで帰りました。
うんうんうんうん、
一人来ました。5杯飲んで帰りました、うんうんうん。どう違いあんのっていうのを、どう根拠を示して、どう証明して、何のためにするかなんてないから。
ああ、まあまあ、だから レジとかがなかったらないよね。
そう。
うん。
で、レジも、最終的にレジ金さんあったらいいや、みたいなとこあるから。
うんうんうん、なるほど。
だそこは結構曖昧ですよ。
まあな。まあ今のやり方はあれやもんね。とりあえずもうそこを締めるんじゃなくて。
うん。
そこは通しといて、あの悪質なやつは後で検挙するみたいな。
まあやっぱり、まあなんかコロナなんかもそうやけど、やっぱり大事なことは、こう、なんかあった時にちゃんと一応、筋が通った話を見せれるかっていう。
まあそうそうそうですね。
だからコロナもあるじゃん。対策してんのに、お前出しやがってとかじゃないやん。
うんうん、
出した時に最低限対策してましたかみたいな。
うんうんうん。
してましたと。でも出ましたって言ったら、じゃあしょうがないよねってみんなが納得するというか、う
ん。まあまあそうですよね。もちろんね。
だからほんまにコロナでとにかく思うことは、正論の無力さと暴力でしかないじゃん。
まあまあまあ。
正論。
正論っていうか正論じゃないんやけどな、別に。うん、暴論なんやけど結構。
いやけど正義こそが、やっぱ暴力やなっていうのがすごい思うわけで。で逆に、正論じゃなくて正しくなくてもみんなが納得してたら、まあいいじゃんみたいな。
うんうん。うん、まあね。
だから GoTo なんかもそうやし。
まあまあまあ。
まあみんな納得してなかったけ
ど。第3波になってだいぶなんか折り合いを見つけようみたいな感じにはなってきてはいるな。
いや、GoTo とかさすがにさ、始める段階からさ、早くねってみんな言ってたよ。
まあ言ってた言ってた。
いや、今やんのおかしいやろみたいなみんな言ってたけど、うんうん、始まったらみんなまあまあ、安いし、ラッキーみたいな。
まあまあまあまあ。
感じやって、このざまやん。
うん、まあ。まあ、いいんじゃないですか。いいっていうか、もうこれ分かれへんもんだって。
まあ、トライアンドエラーしかない感じはする
けど、ね。ないし、だから、昔の責任を追求するよりは、だから明日どうしたらいいか考えた方がいいと思うけど。
まあ、で、それでやるってなかったら、もっと失業者が増えた可能性もあるし。
まあ、そうなんですよね。
だから、その、イフの話は結構難しくて。
難しい、難しい。これは難しいよ。
まあ、けど、それは言ってもマジ意味がない気がするよな。
そうですね。政治は特にしょうがないですね。
まあ、そんな。
はい。
九州旅行の話します？
なんか心に残ってる美味しいもん1個紹介して。
1個か。今回結構行ってんな。いいところ。けど一番、じゃあ2個にしてもらえるかな。
じゃあ2個。
一番、あ、王道やけどほんまにちゃんと美味しいんやって思ったのが、
はい、
大分の東洋軒っていう鳥天の発祥の店があるんですけど。
へえ、なるほど。
で鳥天ってさ、鳥の天ぷらってみんな思うしさ。
はいはいはい。
で、四国なんか行ったらさ、最近は鳥天が流行ってるからさ。
うん。
うどん屋にあるやんか。
うん、うん。
あれで思いがちやけど、発祥店の東洋軒は、割といい中華料理屋なんです だからどっちかというと豚天とかの天ぷらの揚げ方と一緒やねん。
はいはいはいはい。
だから衣に味ついてて割としっとりでみたいな。
なるほどなるほど。
だからいわゆるエビ天とかの流れのもんじゃなくて、
はいはいはい、
そっちの流れのもんって理解と、でめちゃくちゃ混んでんの。
あ、東洋圏が。
東洋圏が。はあはあ、11時20分ぐらいに早めに行っとこうと思って、どうやったから。
はいはいはい。
行ったのに、ウェイティング20組とか。
へ
ぇー。で、20組でも1時間以内にさばけるって言ったから、まあ、すごいでかくて。
大きい店だね。
そうそうそう。夜はなんか、いった北京ダコとか出せるみたいな。
へぇー。
でも昼は800円とかで食えるから。で、まあ、持ち帰りで結局食ったんやけど。
は
あ、
は
あ
はは
あ、なんか普通に今まで食ったどの鶏でよりもうまかったな。味しっかりしてて。
甘い系。
いや。
しょっから系。
間って感じやな。甘さもあるし、鶏の味がしっかりで、割と。まあ、下味けどしっかりついてて、ノーマルやったらニンニクしっかりついてるし。
ああ、なるほどね。
みたいな。
はいはい、はい。
で、カボスポン酢みたいなので食ったり。
へー。
ゆず味ついてたりとか。
なるほど、なるほど。
で、それはまあ、行きやすいし、大分別府やから。で、すぐ裏に別府冷麺屋の本、発祥店とかもあるし。
何別府冷麺屋。
別府冷麺ってのがあるんですよ。
あるんや。
麺が太くて、割としっかりさ、かつおだしっぽいというか。
へ
ぇ、汁ダクダクで。だから、そんなに酸味でパンチ効いてるわけじゃない、なんか、うどんナイズをされた盛岡冷麺みたいな。
ま
あ、割と美味しいな。
なるほど。
キャベツのキムチで。
へ
ぇ、牛の
チャーシュー。新料理伝統料理
つっても、そんなに新しくもないみたい。
はぁ。
今月って見て、まあ、やけども、一番今回僕の心に残ってるのは、
はい。
佐賀、あれ、長崎か。長崎のところの途中にあるんやけど、
はい。
レモンステーキっていうのがあるんですよ。ペッパーランチとか出す、レモンバターのステーキあるじゃないですか。
はいはい。まあ、ペッパーランチとか出すというか、昔のステーキってそれじゃない?なんていうか。
フランス亭とかが、
あ、そうそう、まあ、欧風ステーキっていうかさ、
って思ってたのが、うん、まさに作ったのが、その、時代屋って言うんですけど、
え?
時代屋さん。
時代屋。うん、あ、
で、時代屋はもともと、長崎の、あれどこやったっけな、ちょっと忘れたな。ちょっと田舎山あいの方やった気がするけど、
はい、はい。
長崎かなんかのところで、レモンステーキは、要は他の肉屋に対抗して、日本らしい新しいものを作ろうみたいになって、なんかできたんやって。
はい。
で、そこで、そこのやつ食べて、で、もともとフランス亭って名前やって。
はい、はい、はい。
で、そこで、食べた人が心打たれて作ったのが、チェーン店のフランス屋なんやって。
へ
ぇー。で、そのフランス屋の名前は今なくなって時代屋になってるから、
はい、はい。
で、基本的には無関係なんやけど。
なるほど。
けど、一応その関係はあって、みたいな。
へ
ぇー。で、何が驚きで、とにかくうまくてさ。
はぁ。
思うバターレモンだけじゃなくて、もうちょっとすき焼きっぽい感じで、甘辛で酸味効いてて、で、1、2枚なのだ1200円ぐらいやけど、1400円だから。なんか、でかい、こう、これぐらいの、これぐらいって手でやるけどさ、まあ、手広げたぐらいの、
はい、はい。
手広げたぐらいの薄切りの牛肉、だからタンみたいな切り方の、
はい。
分厚いタンぐらいの手のひらサイズの肉2枚で、それに、すき焼きみたいな甘タレに、レモンで、それでご飯食うみたいな。
あ、じゃあ、ステーキじゃないんや、そのいわゆるイメージ。
そうやね、そうやね、そうやね。全然違うね。
あ、
でも、めっちゃうまいね。
なるほど。
びっくりしたわ。あれ、ここ
の歌やったの?ハムみたい。ハムステーキぐらいの厚さってこと?
ハムステーキよりはもうちょっと薄いかな。やっぱり、ちょっと、分厚めの、
薄切り肉。
タン。
分厚めのタン。
分厚めの塩タンぐらいの味なんですけど。
なるほど。
佐世保やから、要はだから外から入ってきとんやろな。
まあまあまあまあまあまあ。
もうラジオで君にしか見えへんのに見せるわ。で、しかも肉も片面しか焼けへんのが売りらしくて。
あ、そうなんや。
片面だけ焼いて、鉄板で余熱で反対を焼いてください、
ね。すげえな。鉄板の上にだって、なんていうの。まあ厚みはないけど、鉄板いっぱいの肉と、湧き上がってる汁と上にレモンと玉ねぎ乗ってるだけの写真やけど、
ね。だから割とすき焼きっぽいでしょ。
確かに。
こうやって見ると。これがくっそうまかったな。
へぇ、行きたいな、いつか。
まあ、いかんと無理やからな、これ。佐世保ですわ。はい。
なるほど。すすはい。はい。 ということで。
言っていいんだ、無限にあるで。
いやー、今日も質問の方に。
はい。
だから君今日用事あるんでしょ、まあまあ。
まあ違う、名古屋に行かんだかんって。
イベント？イベントやんな。
イベントです。
はあ。今日の質問はこちらですね。
大変よ、イベントも21時までのがなんだかんから。
ああ、そうかそうか。時短ね。
うん。
マリジアーナさんからの質問です。いつも楽しく拝聴させていただいています。早速ですが質問お願いします。フッ素について疑問があります。靴などの撥水加工にフッ素が使われています。ですが歯磨き粉にもフッ素が含まれているのですが、別物のフッ素なんでしょうか？アルコールのようにお酒や消毒液などいろいろな言い方があるのでしょうか？フッ素が気になって歯磨きを毎日5分以上はやってしまいます。もちろんフッ素抜きの歯磨き粉です。教えてアルデヒドと。いうことで。これはちょっと追伸ですかね。ブッチョさん、沖縄の郷土料理でフミヤというお店は美味しい。フミヤというお店は美味しいので、ぜひまた沖縄に来た時には立ち寄ってください。
フミヤ。
はい。
何屋さんなんやろ。
フミヤかもしれ
ない。表記は？
ひらがな。
でフミヤ。
はい。もうなんで速攻調べてるやん。
いやだってこういうのってさ、忘れがちょっと。
住所まで書いてあるんで、ちゃんと。
郷土料理店フミヤ。
前島三丁目。
南、前島三丁目。
那覇市前島三丁目。那覇の。
あ、これや。あ、食べログ 4.4、食べログじゃない。Google 4.4 もあれで。
へ
ぇ、あ、けど、いわゆる王道やけど全部美味しそう。
な、沖縄定食屋みたいな。
そう、ラフテーあって、ジーマーミーあって。
あー、なるほど。
あの、青森つけてる豆腐があって。
なるほど。
みたいな、テレビある。
青森つけてる豆腐。
名前忘れた。はい。
豆腐よ。
豆腐よ。
うん。
フチバジューシーの店なんや。なるほど。フチバジューシーの店って暗号やでな。
何フチバジューシー。
フチバはあの、あれでしょ、あの、ヨモギみたいな。
はあ、はあはあはあ、うん、ああ、ジューシーは炊き込みご飯。
で、ジューシーは豚肉の炊き込みご飯やから、はいはい、だから、山菜豚肉炊き込みご飯の店。
ああ。
のことをフチバジューシーの店。
ああ、まあまあ。言語がね。
いや、もう完全に外国やで
ね。外国ですね。はい。ということで、まあ、フッ素の話なんですけど、
はい。
そうですね。これ、よく言うんですけど、フッ素はもう代表的な間違った科学用語が世の中で使われている例なので、
あ、なるほど。
非常に我々としては困るんですけれども、フッ素っていうのはまあ、言うまでもなく、元素のそのものの名前なわけですよ。うん、まあだから、人間の血を見て鉄と言い、鉄筋を見て鉄と言うみたいな。
ああ、なるほど。
話と一緒で、
水料理って言うのに、いや、大体入ってるやみたいな。
まあ、そっかね、うん。そういう、まあ、ややこしい用法の代表的なものなんです。だから、フッ素フッ素って言ってるものは、正しくはフッ素ではなくて、まあ、フッ素そのものの、フッ素そのものってガスなんですよ。
そうね、
でも、あらゆるものを腐食してしまう恐ろしいガスなんですけど、
そう
なんや。そう、発見者は目やられてますか、失明してますからね。フッ素を作った方に。はい。で、それをフッ素をガスが出るけど、危ない上に入れる容器がなくて、どんな容器を使ってもフッ素が反応してしまって、フッ素が取り出せなくて困るわけですよ。フッ素を初めに見つけた人は。そうそうそう、モアスさんかな、うん、っていう人が見つけるんですけど。だからその人は、だから、最終的にはホタル石っていう、フッ化カルシウム。カルシウムにフッ素がついた鉱物があって、うん、で、それはだからもともとフッ素がついてるから、フッ素入れてももうそれ以上フッ素使えへんわけよ。
なるほど。
だその入れ物を作って、フッ素を取り出したって話。
ちょっとガラスっぽいですよね。
あ、そうですね。半透明の。はい。っていうような逸話があるぐらい、まあフッ素っていうのはまあ猛毒のガスでね。
うん、
それはいわゆるフッ素分子です。F2。で、元素記号としては F ですよね。
うん。
なんですけど、いわゆる皆さんが、まあ、目にするものの多くっていうか、まあ、は二つに分かれていて、いわゆる歯に使うフッ素は、フッ化ナトリウムとかがまあメインなんですけど、うん、まあ他のもあるんですけど、パターンとしては。フッ化ナトリウムっていうのは、ナトリウムとフッ素がくっついた塩みたいな感じです。食塩みたいな。
はい。
食塩って塩化ナトリウムじゃないですか。
うん、
ナトリウムと塩素。それがナトリウムフッ素になったやつを使ってるんですよ。で、それは水に溶けるわけです。塩みたいなもんで。で、無色透明でね。で、それは、歯に触れると、歯って表面が、 リン酸カルシウムなんですよ。アパタイト、ヒドロキシアパタイトって言うんですけど。
聞いた時あんな。
はい。で、ヒドロキシアパタイトっていうのは、フッ素と触れると、表面にフッ素がくっつくんです。で、フッ素化ヒドロキシアパタイトになるんです。で、それが虫歯強いんですよ。で、フッ素化されてないと虫歯に弱いんですよ。だから、フッ素を常用すると、歯の表面にフッ素が常についてて虫歯が防げるって話。
コーティングする意味？
あ、そうです、そうです。コーティングっていうかね、あれは実際もう表面が歯の違う物質に変わるんですけど。
へえ、まだそういうコーティングでしょ。
まあまあまあまあまあまあまあ。
コーティング法でしょ、それは。
まあまあまあまあまあ、そうですね。うん、はい。
まあ。
っていうのが、まあいわゆる歯のフッ素で。で、もう一つは、今結構マイクロプラスチック的な問題でもすごい問題になってるんですけど、うん、まあ、テフロンっていうやつですよ。
はあ、は
あ。いわゆる。で、これめちゃくちゃいろんなとこ使われてて、
フライパンとかね、
テフロンって、フッ素化された油なんですけど、
はあはあ、
で、フッ素化された油っていうのは、
書いてるわ、フッ素化コーティング
。あ、そうそうそうそう、フッ素コーティングってやつね、うん、全体的に。で、液体の場合もあるし、まあ、固体とかの場合もあるんですよ。で、有名なのは、テフロンっていう白いプラスチック で、
うん、
で、それは例えば、服に使ったら完全防水とかね、になったりとか、あと、フライパンの表面についてるのは、テフロンの薄い膜を、フッ素化した油の薄い膜をつけてあるわけですよ。この間、まあ、水がつくつかへんっていうね、鍋に肉がくっつくだくっつかへんだっていう質問答えましたけど、
まさに。
あれと一緒で、あれはだから、その薄い、もう本当に分子一層とかの膜を鍋につけておくわけです。
へぇー。あんまりゴシゴシさ取れるもんね。
というか、まあ、鉄ごと擦り落とすようなことをすると取れる。
なるほど、なるほど。
はい。
フッ素加工だけは取れてるわけではない。
フッ素加工だけ取れるような感じじゃないですよ。相当取れにくいはず、本来。
フッ素部分の鉄を擦り落としてるだけ。
まあ、そうです、そうです。はい。
なるほど。
鉄鍋ってだって基本的に錆びて削り落として、錆びて削り落としての繰り返し。
まあそれをやっていって、こう、やったらその錆び品部分みたいにも
来
るみたいな。
そうそう。で、まあだから洗うなって言うんですよね、鉄鍋は。うん、どんどん減っていくから。
なるほどね。
はい。なんですけど、まあだからそれがテフロンっていうやつで、それはだから本当に、まあガラコみたいな、ガラスに塗る透明の液体とか、みたいなもそうやし、
はいはい、
非常にたくさんいろんなところに使われてますよ。
まあじゃあ別に有害ではない、
ね、相当問題になってます今。
あ、そうなの。
はい。フッ素化のそのフッ素化した油っていう、
うん、
はい、やつはなんていうかな、ずっと何万年とか何千年とか何万年の単位で分解されないってもう分かってるんです。
はあ、はあ、テフロン。
そうだから使うの控えようっていうのが。まあ今あるんですけど、なかなか変わりがないんで。
人体に悪いわけじゃなくて。
人体はまだ分かんないけど、良くはなさそうっていうところまで来てます。
環境には良くないぞ。
免疫系がちょっと弱くなるんじゃないかとかいろいろ言われてますね。
じゃあテフロンのフライパン良くないんや。
いや、フライパンはめちゃくちゃちょっとなんで、そういうのは関係ないです。どっちかっていうと、環境に残留したりする、その肺、まあ、まあ我々が使ってる限り、鍋から体に入るのが問題なんじゃなくて、
うん、
使ってる限り地球上のどこかにゴミとして溜まっていくわけですよ。で、そういうのが環境に流れ出てくるんですね、絶対に。
あ、なるほど。
で、そういうのが回り回って、ちょっとずついろんなものからその本来天然になかったフッ素化した油を人体が取り込んでしまって、
なるほど、
人間が言ったら本来持っていない分解系みたいなのが必要になってくるじゃないですか。
なるほど。
で、そういうのはないから。ゆくゆく困ったことになるかもしれんよみたいな警鐘が出されてますね。
まあだから、じゃあフライパンとか歯磨きに関しては気にせず、
気にしてもしょうがないです正直。
まあただ
歯磨きは大丈夫ですよ。歯磨きは別に天然にあるんで、フッ化ナトリウムとか
は全然いいと。
はい、そのいわゆる F マイナスっていう化学種は大丈夫なんですけど、フッ素化した油っていうのはちょっと特殊なんですよね。
でテフロンは少ないからいいけど。
ていうかまあ、その僕らが実際、まあ手にして使ってるものとか、もうすでに作られてるものに関しては言ってもしょうがないので。
うん、ただ、人類がそれを使う限り、どっかで障害者が来るんじゃないかという話を今。
そう。だから、工業界としては問題視してるみたいな。
なるほど。
まあ、レジ袋とかとそれこそ同じ感じですよ。 だからその、
確かにな。
使うのを急にやめろって言われても無理やんっていうところがいっぱいあって。
けどこんなにさ、
はい。
レジ袋みんな買えへんねやと思うよな。
かな。僕はちょいちょい買いますけどね。僕は、生ゴミ捨てるのとかいるじゃないですか、絶対。
僕はほぼ 100% 正直買うんですよ。
はい、はい。
あの、めんどくさいから。
はあ。
いやいや、あの、飲み物とか手で直接持ってるとぬるくなる気がする。いやいや、僕
は。はい、はい、はい、はい。
で、ほぼ 100% 買うけど、スーパーとか行っても、まあ買えへんよね、みんな。
まあでもあれは、お金出したら買っていい運動じゃなくて、買わないでください運動やからね、基本は。
まあまあ、そうなんやけど。うん。いや、けど、いや、びっくりした。正直。
まあまあまあまあ。
そのさ、エコバッグをな、僕、ポイントカードとかもあんま好きじゃないね。
はい。
その、いいポイントカードもあるんやけど、
はい。
え、これ10万円買ってやっと1000円返ってくるために、俺は、
まあ、それが普通ですよね。
何年このカードを持たんだ
かね。1% 還元は、まあ、別に普通ですかね。
一番いい方やな、もはや。
まあ、いい方という考え方もありますね。0.5% も増えてきましたからね。
だから 0.5% やったら、1万円買って、50円
?1 万円買って50円、そう。
なあ。1万円買って50円返してくれたために何回出すんって思うと、僕それを持っとくことのストレスが僕はすごいから。
まあまあまあまあ。
財布でかくなるから。
わかりますね。
マイクロチップみたいなサイズだっていいで。
あと、携帯になってもいちいち表示せなきゃめんどくさいよな。
そうやね。だその手間と持っとくこと考えたらいいなんて思う派やね。
まあ、わかりますよ。僕も結構減らしてます
から。で、エコバッグを持ち運ぶことってソロじゃないのって。
いや、じゃなくて多分持ってるカバンに入れろっていう話に置き換えたらいいんじゃない？とりあえず。
まあ、やけどさ、
うん、
結構買うよ。
って思って。いや、まあまあ結構買うんよ。確かに。
うん、
かまあ、いる人は買えばいいんですよ。ただ、いらんとき買わんかったらいいんちゃうって。
エコバッグ900円とか500円するよ。
あ、エコバッグを使う人なんかないと思うよ、別に。
みんな持ってるで、ちゃんと。
あ、まあ、エコバッグっていうか、まあ、バッグインバッグみたいなね。
うん、
だスーパーの袋持っとけばいいよ、一枚。
でも、あれが一番けど、古事記っぽいよ。
うん。
一番理にかなってると思うけど。
そう、一番理にかなってる、それが。綺麗な袋はカバンに入れとく。
いや
ー。汚れたら捨てる。
だから、スーパー、怒りとかさ、ナショナルとかさ、はい、ちょっといいスーパーあるじゃん。
はいはいはい。
ああいうとこの袋持ち歩くべきよね。だから、玉出て買っても、あれを。
そうなん見られるの
気にして
る
ってこと。そうそうそうそうそう。
ああ。
うちらが学生の頃ヒステリックグラマーのカバンみんな持ってたみたいな。
はいはいはいはい。
それじゃない？
まあ、そうかもしれないね。
はい。
はい。というような感じでして。だから、フッ素って言っても、まあ、全然違うって話です。
ね。12月の26日にイベントをやります。
はい。
一応、ちょっとコロナのことを顧みつつ、時間とか人数は調整してますけど。
はい、はい。
まあ、その国が定める範囲内でやろうかなと。
はい、そうです。
で、ノーベル賞の解説スペシャル。
はい。
やりますが、スペシャルゲストを呼びました。
あ、そうなん、
はい、スター。スターを呼びました。あの、サバラジオの坂口さんを。
ああ、ネットラジオ界の。
やっぱ年末はね、あの、サバのおじさんと一緒にできてありたいなと。まあね、
中年の星。
そう。で、今回ちょっとある程度でやること多いし、はい、コロナやから、はいはい、サバラジオでなんか読んだらちょっとご迷惑な気もするなと思って。
まあそうっすね。
で、とりあえず坂口さん来てくださいよ、つって。まあ坂口さんおったらどうにかなりますよ。うちの母親も聞いてるサバラジオですから。
そうなんや。
そうね。サバラジオとラムさんのレトロチンパンジー聞いてるらしくて。
ああ、なるほど。
なんでやねんって。すごいいいとこは選ぶけど、なあ。
なあってないね。
なあって思うわって。はい。というわけで。
まあ、昔は、あの、あれでしょ？タニシノが好きだったでしょ？
タニシノね。だから、はい、いや、売れて喜んでますよ。なんか、
はい、
まあ、なお、はい。はい。というわけで、
はい、
お届けしましたのは、ブチカチワギと、
カニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットサイン冷凍日清ケポ、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥
ようぞ。